こんにちは、門垣敏子です。この時間は気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。心と命を守るヒントのお話を聞いた後は、皆さんも今日から気軽にマイ防災始めてください。そして心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話はこの時間おなじみの防災士の天間由加さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつもありがとうございます。1ヶ月に一度ねお話をいただいてますけど、その間に防災関連のいろんなところにお出かけになってらっしゃる、はい、今回はどんなあたり行ってこられたんでしょうか。
はい、今回はもうやっぱり防災のイベントが大変多くてですね、
この時期多いですね。
多いですね。毎週のように開催されていたんですけど、個人的に私が防災 の AED インストラクター、市民救命救急のインストラクターをやっているので、ちょうどそれの免許更新のための再講習があったんですね、はい、で消防署に行って、うん、何時間か 2時間ぐらいの講習を受けたんですけど、そしたら機械の方が新しくなっていたのがまず最初にとっても驚いて、普通に最初に講習はちゃんとまず座学があって、はい、再確認をして、こういう時はインストラクターが喋りすぎないようにとか、ちゃんと主義の方を多くしてくださいねってい
う、皆さん方に、ね、
皆さん方にやっていただくのをメインに、だからインストラクターあんまり喋らないようにっていうね、注意をまずみんな受けながら、はい、で説明の後に実技、私たちも実技をね、はい、再確認という形でさせていただいたんですけど、新しい機械が導入されていまして、例えば今時だなと思ったのはアプリを入れて、その機械というかその人形、
ダミーちゃん
ですね、はい、ダミーの、はい、ダミーちゃんっていうんですが、はい、人形をこう圧迫、胸骨圧迫しますよね、でその時の深さとか速さとか、あと一回ちゃんと上がっているか、あれってずっと胸骨圧迫ってすごい速さで押してしまうと、一回心臓が大きくなる前に押してしまって、ちゃんと血液が頭に
効果的じゃないということ
ですね。なので一回ちゃんと上げるっていうのもポイントの一つなんですけど、それがちゃんと深く押せているか、そして一回ちゃんと上げているか、そして速さを3つがちゃんとできているかを色で表示されるようになっていて、
見える化されてるんですね。
見える化されていて、しかもちゃんとアプリを入れて、押すとそれがちゃんと反応して、今深さが足りませんとか、早すぎますみたいな感じで、はい、私たちインストラクターもやり慣れているような、
ね、そうと思いますけど、
はい、ですけどやっぱりそれぞれの癖があって、押せてるけど上げられてないとか、改めて私たち自分たちの技術が、おざなりじゃないけどもう一度確認するのにすごくいい勉強になりました、
これはでも本当にやってるのとやってないではね、
はい、
全然違うので、
そうなんです。
機会があったらぜひね、AED の講習には皆さんね、お出かけいただきたいです ね、
無料で受けれることが多いので、ね、でね、やっぱり回数こう触れると慣れてくるっていうのがあって、
うん、ね、
はい、形がやっぱりしっかりとね、染み込んでいくので、ね、
でこういう講習を受けることでどなたかが倒れられたら、はい、躊躇なく動ける体にある不思議となりますね、
はい、やはり自信がつくじゃないですけど、何人かやっぱインストラクターの中でも、本当に助けた方が、はい、あるっていうことで、より真剣にね、講習を受けられていたり、あそこでね、動けてよかったって、で助かってよかったっていうのをしきりにおっしゃってたの で、で実際のインストラクターの中に助けられてインストラクターになった方もいて、
そうなんですね。
そうなんです。なんかね、一回数回で諦めちゃダメだよって、 AED ってこう動き出して2分間ね連続でやって、はい、でまた今測ってます、心拍測ってます、 AED 必要かどうかっていう風に出てくるんですけど、あれをね、8回繰り返して助かったから諦めないでねって言って講習されているインストラクターの方もいて、
そうですか、
助かったから今度恩返しで自分もインストラクターにって思われたみたいで、
そうなんですね、
はい、
だからそのインストラクターは本当もうすごく指導できるまでのね、こうレベルが高いですけども、とにかく初めてでもそれをやって て自分で実際に触ってみただけでも全然違うと思います。
全然違います。で、何年かに一度またやり方が変わったりするの で、
ね、
改めて
何年目の更新ですか。これは
何回目でしょう。6枚ぐらいあったので、
2年に一度ぐらいですか。
あの、ね、2年に一度だったかな。次のでまだね新しいのが届いてないんですけど、
はいはい、
あの更新されるものが、多分 2,3 年に1回は受けなきゃいけないはずなので
、でも今おっしゃったようにどんどんといろんな設備もあの進んでいくので、ね、はい、アップデートしていくので、
はい、で主義も、あの変更されていくので、コロナ以降はもう胸骨圧迫を中心にって言って、ね、無理に人工呼吸はしなくてもみたいに。
そうでした。胸と人工呼吸の
呼吸、ね、
一人の場合だったらしてましたけど、
とにかく脳の方に血液を送ってね、
それが一番、
はい、変化して、ね、したので、ぜひ一度
そうですね、はい、機会があることに、はい、ぜひ。私もあのスイミングのコーチの時に受けて、やっぱりやるとやらないとは全然違うな、
ね、
と思いましたから、
ね、水場のところでの、ね、
はい、
多いみたいなので、
そうですね、はいはい、まずはこれに行ってこられた、
はい、
その次は、まあ
11月2日に、はい、あの私たちが、ね、いつも参加させていただいている港島ポートアイランド の、 あ、はい、あの防災訓練が2週連続で行われるよっていうので、はい、まず最初に11月2日は4大学の防災フェスタっていう形で開催されて、はいはい、で次の週にあの港島の総合防災訓練にっていう風に連携して、はい、両方に行くとスタンプを集めるとエコバッグがもらえるよっていう企画があったんですけれども、11月9日の方は雨のため中止になってしまって、はい、私たちはあの11月2日に見学に行っていたので、はい、でそこでその4大学の防災フェスタを、はい、に行っていろいろ体験させてもらってきました。
やっぱりじゃあもう神戸の方は大学それぞれも率先して、
はい、
なんかさっきちょっと打ち合わせで伺ったら学園祭と一緒に、
そうなんです、学祭と大学祭と一緒にされていたので、若い子たちもたくさんこう来ていたりお店を出していたり、私たちが行っても楽しい雰囲気で、
でも文字通り気軽に防災の勉強ができるってことですね。
本当にあの楽しみながらやってほしいっていう感じで、同じ日にしたみたいなんですけど、もう学祭だから歌ってたりステージがあったり、
ね、そうですね、
はい、で若い子たちがいっぱいこう、ね、仮装して歩いていたりとかお店出してる中を通って会場まで行ったんですけど、
ちなみにどの大学なんですか。
あの
4大学っていうのは、
はい、ポートアイランドにある4大学で、
この中にある大学、
そうなんです、学者がある大学で、あの中心になってたのは神戸学院大学と、はい、あと兵庫医科大学と、はい、神戸女子大学と、はい、神戸女子短期大学、
はいはい、
この4大学が、はい、同時にこの防災フェスタ開催してたんですけど、
そうだったんですね、はい、そうやってどんどんこう皆さん育っていくんですね。
いや本当に、ね、共同でっていうのもすごいなと思って、
ね、そう連携もいろんなことがまたできますからね、
はい、もう頼もしいなと思いました。若い子たちがね、その大学ね、1年生からずっとこう消防の消防団みたいに ね、学生の消防団があって、毎年会う女の子がいて、ね、もう4回生なのって言いながら
、ね、やっぱりお昼間皆さんがこう、いわゆるこうお仕事に行かれていらっしゃらない時には、
はい、
その場所にある学校の、はい、もう小学生も含めてみんなが担い手になりますもんね、はい、
そうなんです。しかも大学生って言ったらね、体格 もう大人と変わらないし、ね、力は大人よりも
ありますね、
体力と力はね大人よりもある、あるので
頼りがいがありますからね、
はい、そういう意識の高い子たちがいる、ね、地域だと本当に心強いなって思います。
そうですね、
はい、
じゃあそれももあって、
はい、
そして今日はなんかいつもと違うフリップを持ってらっしゃるけど、これは
そうなんです、あの、はい、私11月10日に、うん、はい、その防災コンサートっていう形である小学校で、はい、あの校長先生が、去年はあの 神戸市北区にいらっしゃって、うん、あのどうしても石田さん、石田博之さん
の、はい、あのハニーでもあの、はいはい、あのパーソナリティしていただいたシンガーソングライターで、はい、今は防災シンガーソングライター、
ね、そうです。防災もプロだし歌もプロの、はいはい、石田博之さんの大ファンでいらっしゃって、うん、一緒にその小学校に来て防災のイベントを開催できないかというご相談を受けまして、うん、はい、オファーがありまして、はい、それがやっと叶ったのが11月10日で、はい、今度はそのもともと校長先生だった方が西区の小学校の方に転任されて、はい、そちらでもぜひあの神戸市北区でも大好評で、だったので、この地域の西区の方にも体験させてあげたいという、はい、先生の、はい、願いがありまして、
この校長先生はすごく意識が高いんですね。
とってももともと意識が高い先生で、娘の小学校6年生の時の担任の先生だったんです。
そうなんです、そういう結びつきもあるんですね。
そうなんです。その時に私があの4年生の時に引っ越してきて、うん、名古屋の方で語り部をし始めていたので、
はい、ね、
もうそう神戸では必要ないかなと思って何も言ってなかったら、娘が先生にポロッと、防災教育っていうのがね神戸ではあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で、あ、ママこういうのしてるってポロッと言ったのを先生が拾って
すごい
話してくれる話してくれるかなっていうことで、娘が5年生くらいの時からもう毎年、うん、今もう28歳になる娘の、
はい、そうですか、
なんですけど、
もう18年です
ね。そうですね、ずっとその小学校では語り部の活動させていただいて、はい、今も毎年オファーが来ていくんですけど、
そうなんですね、
先生がその転任先にも、はい、いつもその娘の担任の先生が、この1年生とかにも伝わるお話ってなかなかできないと、うん、
小学校1年生
そうなんですっていうことで、いろんな学校に転任するごとに呼んでくださってたんですけど、うん、4年ぐらい連絡来ないなと思ったら、神戸教育委員会の方に
しばらくは
いらっしゃって
そうだったんですね。
で、校長先生になって、はい、戻ってこられて、また連絡が、来るようになって、で今年2年目というか去年が、はいはい、北区の小学校 で、うん、で転任されて、今西区の小学校でも、意識がやっぱり校長先生によって学校の雰囲気というか、
ね、それぞれ、はい、
全くやっぱり防災に力を入れてないというか、安全な地域って、あの思われていて、
そうですね、
全然防災教育が、ね、できてないから、こうやってせめて防災コンサートで全員にまず防災の意識を最初につけてもらって、
まず種を植えて、
そうなんです。ですごく素直な子たちだから、ちょっとこういうふうに意識を持つと、ぐんぐん吸い込んで、どんどん防災への意識が高まっていくと思うからっていうことで、はい、最初に私の地震の時の体験談を10分ぐらいでお話しして、
はい、
その後にあの縄文式健康法で災害時にも心を落ち着かせられるようにというのを5分ぐらいでやって、で残りを石田さんのコンサートという形にしたんですけど、はい、
その歌にも、ね、工夫された歌詞が入ってるので、ね、
そうなんです。防災じゃんけんとかもうみんな立ってじゃんけん、石田さんとじゃんけんされたり、はい、で歌声と優しい歌声 で、
そうです、ね、
もう終わる頃にはもうみんな、ね、もう石田さんの目がハートのように高学年の子なんか、はい、
で忘れないでしょうね、そういうコンサートもあっての、はい、あの防災のお話っていうのが素直に思い出として入って、
はい、で石田さんがボランティアであちこち行った時の写真、うん、石巻でこう、
そうですね、はい、ずっと通っていらっしゃいますからね、
はいはい、で、あのビルの上にね、車があったり船が乗っかっちゃったりっていう、石田さんが撮ってこられた写真に、わーキャー、
そうです、ね、
って言ってみんな
実態を見るっていうのはね、
そうなんです。で一番大事なのはその周りの子と仲良くしたり、周りの人を大切にすることだよっていうお話をね、されてて、すごく、それをみんな素直に聞いて感想文もいただいたんですけど、はいはい、防災コンサートであの僕もボランティアっていうのにやってみたいなとか、そういう話こともいっぱい、そういう子も いて、やっぱりそういう意識って見て聞いてその子の世界が広がることで、あ、こういう選択肢もあるんだっていうふうに、ね、広がるんだなって改めて、あの石田さんって素晴らしいなと。
いやでもその前にあのやっぱりあの天馬さんのご経験されたことが、はい、ね、何よりの防災の、ね、あれになるってね前もおっしゃってました、はい、経験談を聞くことがもう防災の一番の大事なところだって、
はい、そういうふうに、日頃の生活の大切さも、ね、伝わるなと思って。
そうですね、
当たり前だった温かいご飯が食べれるとか、はい、安心してお布団で寝れるとか、
ね、
お風呂に入れるっていうのが一挙に失われてしまって、普段本当ありがたかったんだなっていうのを思い出したよって言ったら、感想にそういうこともちゃんと書いてくれる子がたくさんいて、
それはいいですね、
はい、忘れがちだけど、ね、はい、
でその後も行かれてこのフリップですか。
はい、そうなんです、うん、その2日後に今度4年生に向けての防災講座をやっぱり先生方1年生から
全部で、
はい、その後に今度は各学年の防災それぞれの取り組みを校長先生は考えているみたい、おられて、
防災ウィークになるんですね。
防災もうそこから先防災もう年後半は全部防災になんとか1月2月ぐらいまで、
そ
こまでも、はい、やっていこうって思われているみたいで、でもなかなか今先生方も、ね、20代で若い先生方で、
そうですね、
どう取り組んでいいかわからないから、あの協力してっていうふうにおっしゃられて、
はい、
じゃまず4年生が私がその防災コンサートを踏まえて、じゃあどうしたらいいのかっていう、今度は命を守る備えをするっていう講座をさせていただいて、
ちょうど今日のテーマがね、
そうなんです、ちょうどヒント2の、ね、
皆さんには心と命を守る10のヒントの中から順番に何でもかけて一つずつお伝えしているんですけども、はい、ちょうど今日の順番が命を守る備えをするという項目の日だったのが、
はい、そうなんです、
ついこの間講座をされてきた、
はい、ちょうど14日にもお話しさせていただいたので、今日これ持っていこうと思って、はい、
ぜひぜひ
持ってまいりました、はい、
そこからじゃ あの改めて皆さん、はい、リスナーさんにもお伝えいただきたいと思います。お願いします、
は
い、
あの命を守る備えにはね2つの備えがあるんだよっていうことをまずお話しさせていただいたんです、うん、
はい、
でみんな何備えてるって聞いたら、お水とか、あ、はい、あのなんだろう乾電池みたいにね、はい、答えてくれたんですけど、実はねって命があってこそ使えるんだよっていうふうに、はい、お伝えさせていただいた上で、私の防災講座のヒントには、命を守る備えをするっていうふうに、はい、お伝えしてました、
はい、
なんでかっていうと、実は地震の揺れで亡くなった方はほとんどいないっていうふうなことを防災の先生に言われて、私はショックを受けたんですけど、
はい、聞くたびに改めて、あ、そうか、地震の揺れで亡くなった人はいない、
いない
っていう、じゃあ何で亡くなったって、
はい、
なりますよね、
はい、阪神淡路大震災の時は、はい、建物とか家具による圧死が 84%、はい、そして火災等ということで、はい、それが 15% ぐらいいらっしゃるんですね。で、なんで 90% 以上かっていうと、あの地震の揺れで足あの物が倒れてきてしまったり、はい、家が潰れて、生きているのに逃げることができなかったって、
そうでしたね、
そこに火事が来てしまって、で、あの火災等で亡くなった方が 15% ということで、もう 98% 99% は家具や、あの建物による足だったんだっていうふうに言われているんですね、ということは倒れない、潰れない、丈夫なお家に住んでいたり、家具が倒れてきたり、あとあの配置でもそうですし、例えば倒れないようにしていたら、助かった命がほとんどだったっていうふうに言われてます、
そのように子どもさん方お伝えになったら、はい、ちょっと驚かれたんじゃないですか。
そうなんです、まさかその命を守る備えの方が優先、あの物をね、普通は備えようって、はい、お家でもそうだし、
はいはい、
だとねいうのが当たり前だったので、改めて命を守る備えっていうテーマにさせてもらったので、みんなは最初はキョトンとしてたので、
はい、
あの質問形式に しました、はい、じゃあお家の中で寝る場所はどうなってますかって、今思い出してくださいって、倒れてくるものありませんかって言ったら、ね、4人ぐらいがね、倒れてきますって
正直に、
はい、であと2段ベッドでね寝ている方とかいますか、って言ったら、今も少ないのかなと思ったら何人かいらっしゃって あれはボンって上が
そうだ浮いてしまう
んです、ね、そうなんです、浮いたと同時に外れて落ちてきちゃって亡くなった方とかもいるから、ちゃんと止めとかないと、そうなんです、外れて下に寝ている方がね、ショックですよね。
もうそれ聞いただけでイメージしただけで子供さんもびっくりしますね。
そうですよね、知らずに、うちもそんなこと考えてなかったから、子供の時二段ベッドだったけど簡単に外せちゃうので、下から突き上げられて浮いて外れて落ちちゃってっていう、その上の子どっこと落っこちてきてっていうことになりかねないので、じゃあちゃんと外れない、すぐには外れないようにするとか、今だったら地震が起こる前だったら対処ができますよねっていうお話を、いっぱいさせていただきました。
4年生だったら十分にこうイメージできますからね。
はい、そうだと思います。でこう顔表情がめっちゃ豊かなの で、
ね、見えますからね、はい、目を開いて驚いて、
そうなんです、人数もそんなに多くない、60人か、ね、はい、70人ぐらいだったので、
そっか、でも4年生全員で聞いてくださった、
そうなんです、へーって反応があってすごく、ね、よかったんですけど、でそのためには実際どうしたらいいかということもお伝えしまして、じゃあ寝る場所はどうなってるって、例えば時計が落ちてきませんか、はい、あと窓ガラスが割れて自分の寝てるところに、ね、降ってきたりしませんかっていうふうに一つずつ、はい、聞いてみたんですけど、やっぱ窓ガラスはね、どこのお家にもあったりしますよね。
そうですね、
はい、で一番理想なのは飛散防止フィルムを貼っていただけたらいいんですけど、なかなかそれは難しかったら、カーテンを閉める、
そうです、
はい、和室だったら障子を閉めるっていうことで、ただの窓ガラスだけにしないでほしいっていうふうにお伝えしてます。
もうきっとね、その聞いて帰られたお子さんはねチェックしてると思います
お家で、はい、お家に帰って
ママこれじゃダメだよとか、
そう寝るとき危ないよとか、はい、あとは、ね、自分の寝てるところが安全かと、家具の配置についても、はい、
難しいこともお伝えになったんですね、家具の配置。
そうなんです、なので、絵でちゃんと示して、バタンってタンスとか本棚とか、ああいうのが自分の部屋を想像してもらって、バタンって倒れてしまった時に扉が開かないようにな っちゃったら、
ね、
せっかく助かっても逃げられなくなっちゃうよって、自分の力で動かせなかったら逃げられないし、ご家族だって助け出そうと思っても助けに行けなくなっちゃうよっていうふうに、はい、お伝えしました。あとはバタンと倒れて自分の寝ている真上に落ちてきてしまったら、大怪我をしたり、逃げられなくなったり、そういう子がいっぱいいたんだよっていうふうにも、
素直に聞いてくださるでしょうね、
そう、 そうなんです、想像、じゃあ自分のお部屋まず想像してっていうふうに、ね、今聞いてらっしゃる皆さんにも想像していただきたいんですけど、今できることたくさんあるなって本当に思います。
配置替えが難しい時には、はい、教えていただいた L 字型とかの金具で止めるんでしたね、はい、
そうですね、L 字型の金具で止めたり、突っ張りの、突っ張り棒みたいなのもあるんですけど、やっぱり面でしっかり家具の上と天井を埋めるっていうのが大事、
隙間がないように、
はい、なのでうちは一箇所段ボールでギュッと入れて、はい、下に100円ショップとかで食器がずれないようにするようなものがありますよね、
はい、あります、ね、
あれを置いてこう段ボールをギッチギチに置いて、倒れてくる時間を防ぐ、長くするように、はい、稼ぐようにしてます、
ね、今の言葉が私は前聞き漏らしてて、時間を稼ぐだけのことなんですね。
そうなんです、
倒れてはくる可能性はあるので、
でも絶対何も してなかったらパターンってもうすぐに倒れてきてしまうところが、はい、10秒だったり20秒だったり、倒れてくる までの時間を稼ぐことができるので、その間にあの安全地帯に移動してね、っていうふうにお伝えしてます。
だからそれをしたからも安心ではないんですね、はい、逃げる時間を
稼いだだけ、はい、
ということなんですね、
はい、そういうふうにお伝えしてます、次に来る南海トラフ地震って言われてますけど、その場合って揺れて収まってだんだんこう5分間
何回も、
はい、何回もこう激しい揺れが来るって言われているので、
東日本大震災がそうでした。
そうですよね。
あれがね3回か4回だったんですね。
ですよね。
だから1回目の時に大きかったから、でそれで収まったからほっとしたんですよ、っていうのはあの神戸の体験してるので、もうこれで終わりだと思ったら、すぐにまた大きなのが来たから、
そうなんです。
もうだんだん心がね、いわゆるビビってきたというか、
も
うどうしよう、
前と違うって思いますよね。
でまた収まって、あもう収まったと、もう一回やって、もうねもうやめてって
なりますよね。
思いました
ね、まだ来るかもって思いますし、
余震ではなくて続きで来てるので、で揺れが結構大きかったので、
そうだと思います。
ホテルの17階というね、
さらに大きい
揺れが大きいとこだったので、旅行中の話だったので、
いや怖いと思います、ね、非日常の上の、
そうそう、だから一度で終わるはずが2度3度ってなるのは、じゃあ南海トラフもその可能性が、
そうなんです。東日本大震災もプレート型と言って、あの避けていく岩盤が大きいので、700キロとかにわたってその避けていく時間が地震になるんですね。
東京大阪間よりも遠いですね。
あの時は長かった、広かったですよね。
700キロですか。
ぐわーってこうゆっくりゆっくりこう避けていったので、3分5分って言われてますよね、だから小さい揺れと大きく揺れてっていうのが繰り返すって言われていて、南海トラフもトラフっていうのは海溝が浅いところをトラフというそうなんです。
そうなんですね。
だから震源がちょっと浅くなるかもしれないんですよね、東日本大震災も。それが避けていくので、やっぱり長時間3分から5分揺れると思っておいていただけた方がよくって、なのでいくら止めてても最初の揺れでは、外れずに済んだけど、次大きく揺れた時にこうガーンと外れてしまう可能性、倒れてしまう可能性があるので、本当にあの揺れる時間、あの倒れてくる時間を稼いだだけと思って、安全なところに逃げるっていう風にしていただきたいと思います。
そうですね。で5分って言ったら、だいたいあの長めの曲が1曲
はい
と思っていただいたら、あの長さずっと揺れるよって、もうちょっと想像つかないですよね。
そうなんです。阪神淡路大震災は本当にちっちゃな、あの活断層がピッと動いただけで、
上下にずれた、
ずれただけで、あの大きな揺れは、15秒ぐらいだったんですけど、最初から最後までで45秒ぐらいと言われているので、それに比べると
その5倍近いですね、
かなり長いので、
そうですね、
本当に起こってしまう前に命を、守る備えってしていただけたらなって思います。
これを本当今すぐにでも、まずは頭のところに落ちてこないとか、扉が開かないようにならないように、ちょっとずらすとかっていうことはすぐできるのです
よ、
ね、
起こってしまう前に一つでもやっていただけたらなって、
そうですね、
思います。
もうそれで先ほどのお伺いしたのが、やっぱり建物が壊れたのと火災、で建物が壊れたり火災、あの家具で動けない結果、火災、起きた火災で巻き込まれてっていうので、本当にもう9割の方々がこういう形で亡くなったっていうのは、逆に言ったら9割の方が助かるわけですよ。
そうなんです。
今それで、
そうなんです。ちゃんと備えていたら助かったのにって、なのでぜひ一つでも、できることを備えていただけたらなって思います。
とにかくあの命を守るっていうのが一番に来る防災の、大抵はこうあの備蓄を何しましょうが防災のように思いがちですけど、一番は命を守るということがありますのでね、ぜひあの今できるところから、家具がとにかく寝てるところに
倒れてこないように、
なぜそれをおっしゃるかって言ったら、やっぱり寝てる時間無防備、
そうなんです すぐには動けないですし、あの、別に薄い、寝巻きだったりするので、
本当に無防備に近いですね。
そうです。そこに物が倒れてきて、家具が結構大きくて重たい家具が多いと思うので、来てしまったら大怪我、うちのおじは大怪我したので、 上に物、はい、洋服ダンスが上
倒れてきましたか。
上と下で分かれてたのありますよね、はいはい、よく
そうですね、
はい、あれがまたひょいっと抜けてバーンって、
そんな想像しないです、
はい、
10センチぐらいなんかありません、杭みたいなのが家具って上下の
あるはずなんですけど、それをバンと上がって抜けてその次の横揺れで倒れてきてしまって、
冷蔵庫もキッチンで移動してましたからね、はい、上下でってことですもんね、
そうです、
移動ってこと
そうなんです、そういうことが起こるので、もう本当につなげと、そこもつなげておいていただきたい
そうですね、今日もいくつかヒントをいただきましたので、皆さんの中で今できること、はい、あそこだけと思うことをぜひマイ防災として始めていただけたらと思います、
はい、
今日もお話をいただきました、防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。次回の配信は1月になりますね、1月7日を予定しております。次回もぜひお聞きください。